ルカによる福音書第11章5節から13節イエス・キリストの生涯その52パンを求める友人のたとえ。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が、旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていますが、今回でシリーズ52回目です。今回のテーマは祈りです。祈り、私たちがイエス様の恵みの福音を信じたときに、私たちは救われて永遠の命を与えられました。永遠の命というのは神様と親しい交わりを持っているという意味だということは以前もお話ししましたね。私たちのすべての罪が許されて、神様との敵対関係が終了しました。そして親子として親しく神様と交わることができるようになったわけですね。いわば私たちと神様は仲良しになったわけです。そして私たちは神様と親子、親しい親子として仲良くお話をすることができるようになったわけです。これが祈りですね。たとえ私たちが辛い目にあったり、苦しい目にあったり、孤独を感じたりするような時があったとしても、いつでも全知全能の神様とおしゃべりすることができる、つながることができる。これは私たちクリスチャンに与えられている素晴らしい特権ですね。では今回の箇所からこの祈りについてさらに教えていただきたいと思います。イエス様はこの箇所を通して祈りについて何を教えてくださっているでしょうか。まずは前半第一部は、今回皆さんと一緒に購読した箇所を丁寧に見ていきたいと思います。で、その今回皆さんと購読した箇所の前に何が書いてあるかっていうところも触れておきましょう。皆様お手元のアウトラインの方に引用してありますが、一節、さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。ここで言われているヨハネというのはバプテスマのヨハネのことです。バプテスマのヨハネが弟子にこういう祈りをしなさいっていうふうに教えてくれたと。ぜひイエス様も教えてくださいと、 まあ、そういうふうにお願いをしたわけです。イエス様はこの願いを聞き入れて、いわゆる主の祈り、主の祈りと呼ばれる祈りを弟子にお教えになりました。この主の祈りは三条の説教でもイエス様が弟子たちに、あるいは聞いている人たちに教えていらっしゃるんですね。三条の説教というのは時期でいうと紀元28年の春から夏の間の時期、まあ、これぐらいに起こった出来事ではないかと思われます。一方今回の出来事は紀元29年の、まあ、終わり頃です。まあ、1年ちょっと後ということになりますね。で、今回祈りを教えてほしいと言った弟子は三条の説教の後に弟子に加わったので、聞いてなかったのかもしれませんね。まあ、そういうわけでイエス様がこういうお祈りをしなさいというふうに主の祈りを弟子たちにお教えになった。で、それから今回の話が続いていくわけですね。5節から6節。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。イエス様は例え話を始めました。この話の主人公のうちに夜遅く旅人が訪ねてきたわけです。中東では旅人をもてなすというのは非常に重要なマナーである。これは住民として当然行うべき良い技であるというふうに捉えられていました。まあ、今のね、日本を旅するのと違って当時の中東を旅するっていうのは非常に危険でした。ですから旅人を町の住民たち、村の人たちが助けるっていうのはとても大事なことだというふうに思われていたわけです。しかもその旅人というのは例え話の主人公の友人だったということなんですね。もうこれはぜひ食事を出してもてなしてあげたいところです。ところがいかんせんパンをすべて食べきっていたために、この旅人、友達である旅人に出してあげるパンがこの主人公の家には一個もないっていう状態だったわけですね。そこで主人公は同じ町に住む別の友達のところに行きました。そしてパンを貸してくれるようにとお願いをしたわけです。するとどうなったでしょうか。7節。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。5節に書かれているように時はすでに真夜中になっておりました。戸締まりをしてすでに眠っていたところだったわけです。で、これから起き出して身支度をしてパンを用意して差し出すというのはまあかなり面倒なことですよね。そこでパンを求められた友人は最初この願いを断りました。8節。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。イエス様は最終的にはこの起こされた友人は主人公にパンを貸すだろうとおっしゃっています。その理由は主人公に対する友情のためではありません。主人公があまりにもしつこくしつこく願い続けたからです。このままだと眠れませんし、せっかく寝てくれた子供が起きてしまうかもしれませんし、ご近所さんにも迷惑がかかってしまいますね。 なので渋々起き出してパンを貸してくれるだろうと。これがイエス様が語られた例え話です。じゃあこの例え話からイエス様は何を語ろうとしているんでしょうか。イエス様自身が解説の言葉をこの例え話の後に付け加えていらっしゃいます。10節ですから、あなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。イエス様はこの例え話の解説として3つの命令を語っていらっしゃいますね。求めなさい、探しなさい、叩きなさい。新約聖書はギリシャ語で書かれているというのは皆様ご存知だと思いますが、これらの命令には現在形っていうのが使われているんですね。現在命令形。ギリシャ語の現在命令形っていうのは、あと過去形の命令形っていうのもあるんですけどね。過去形の命令形っていうのは一回限りの命令です。これしなさい。現在形の命令形ってどういうのかっていうと、ニュアンスとしてはそれをし続けなさいという継続的な命令なんです。ですからそのニュアンスをより正確に訳すとすると、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいということになります。あの例え話の主人公が断られても断られても、お願いお願いパン貸してっていうふうに言い続け、ドアを叩き続けたように、求め続け、探し続け、叩き続けなさいと。つまり祈り続けなさいと。そうしたら神様がその祈りを叶えてくださいますよとイエス様はおっしゃっておられるわけですね。続けて11節と12節。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。このようにおっしゃっています。イエス様は人間の親が子供に対してしないことをここで語っていらっしゃいます。子供が魚や卵が欲しいと言ってるのに、その代わりに蛇やサソリを与える、そういったことはしないよねとおっしゃっているわけです。食事の時間に子供がお菓子食べたい、そんなふうに言った時には、多くの親は多分ダメだと言うと思います。そして普通のちゃんとした食事をこれ食べなさいって言って子供の前に差し出すでしょう。それは子供を愛していないからではありません。子供を愛しているからですね。食事の代わりにお菓子を食べてしまって、それでお腹いっぱいになっちゃうと、まともな食事を取れないっていうことは栄養が偏ってしまいますね。健康を害してしまうかもしれません。子供を愛している親は子供の食事の内容に気を配っているわけですね。ですから、お菓子あげないってわけじゃないけど、食事の時はダメよと、その願いを退けるわけですね。でもそれは子供のためを思って、子供を愛しているがゆえの行動ですね。しかしさすがに蛇やサソリを子供に食べさせようなどという親はまずいないだろうということです。13節ご覧ください。ですから、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。仮に悪者と呼ばれている人でも子供を愛していると、その子には良いものをあげようとするじゃないかとおっしゃってます。それならなおのこと、天の父は自分に求める者たちに 聖霊を与えてくださいます。最後にイエス様は人間の親と天の親である神様、天の父なる神様を対比していらっしゃいます。人間の親で悪人と呼ばれる人であっても子供には良いものを与える、だったらなおのこと天の父なる神様が一生懸命祈り求める人に悪いものを与えるなどということがあるだろうか、いやむしろ良いものを与えるじゃないかと、それに決まってるじゃないかとイエス様はおっしゃるわけです。人間の親は子供を愛しています。でも天の父なる神様は私たち人間のことをそれ以上に深く深く愛してくださっています。だからこそ良いものを必ずお与えになるとイエス様はおっしゃっているわけです。では天の父なる神様が人間に与えてくださるものは何でしょうか。13節には聖霊を与えてくださいますと書かれていますね。天の父なる神様が私たちに与えてくださる良いもの、それは聖霊様だということです。聖霊様は三位一体の神様です。神の霊でいらっしゃるお方です。聖霊様は人の救いのために働かれます。まず人間に罪があることを自覚させます。そして悔い改めに導いて神様の許しを求めるように促します。そして恵みの福音の内容についてはもう皆様ご存知ですね。私たちの、この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられた、死んで葬られたけれども3日目に復活をなさった、この恵みの福音を、これは本当のことだと、確かなことだというふうに認める、そういう信仰へと聖霊様は私たちを導いて救いへと押し出してくださるわけです。ですから聖霊様は私たち人間の救いのために働いてくださるお方です。ここにいる皆さんも意識しているしていないにかかわらず、みんな聖霊なる神様の導きによって今クリスチャンとして神様の子供として祝福をいただいているわけですね。それだけではありません。聖霊様は救われた信者クリスチャンといつも共にいてくださいます。そして救いの働き以外にも様々な良い働きをしてくださっています。皆様お手元のアウトラインの裏側に参考資料というのがありますね。その右側の方のページご覧ください。インターネットでこのメッセージを聞いてらっしゃる方はサイトの方にその内容を記してあります。聖霊様のお働きの例、例えば聖霊様は信者の内側を清めてくださいます。そして神様の命令を守りたいという意欲や、その命令を実際に守るのに必要な力を与えてくださいます。その結果イエス様、私たちがイエス様に似た人格に日々作り変えてくださる、これが聖霊様のお働きの一つです。また聖霊様は聖霊の賜物、御霊の賜物と呼ばれる様々な奉仕の力をクリスチャン一人一人に与えてくださいます。人によって違う賜物が与えられるんですね。で、その人たちが集まって教会を形成しているわけです。で、中には奇跡を行うようなそういう特殊な賜物を与えられている人もいます。で、こういう賜物を持っている私たちクリスチャンが集まって教会を形成し、クリスチャン同士が助け合いながらその賜物を お互いに持ち合いながら教会全体として素晴らしい神様のお働きをこの地上で実行していくわけです。それを助けてくださるのが聖霊なる神様です。そして聖霊様は聖書の意味を私たちに解き明かしてくださいます。聖書の意味を私たちに理解できるようにしてくださるわけです。あるいは心の内に語りかけてくださいます。こういうふうにしようねとか、それやっちゃダメよとか、こっちの方向で間違ってないよとかっていうふうに私たちの心に聖霊様が語りかけてください。あるいは聖書の言葉を解き明かすことによって神様の御心を教えてくださる。そのようにして私たち信者の人生が正しい方向に進んでいくように導いてくださる。水先案内人としての働きをしてくださる。こういう働きもしていらっしゃるんですね。また聖霊様は私たちに慰めを与えてくださいます。辛い時、悲しい時、苦しい時、私たちの心の内に聖霊様は慰めを与えてくださいます。さらに御霊の実と呼ばれるものを私たちの内側に形作ってくださいます。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、こういったものを私たちの内側に形作ってくださいます。さらに祈りを導いてくださるお方でもあります。私たち信者とともに父なる神様に祈ってくださるんですね。それどころか私たちが言葉にできないような、そのうめきのような、そういう祈りさえも聖霊なる神様が取りなしてくださる、代弁してくださる。ですから私たちに必要なものが、私たちもね、何が必要なのかさえよくわからない、どうなることが正解なのかもよくわからない、もうとにかく辛いですしか言えないような、そういう状況であっても、私たちと一緒にいてくださる聖霊様はクリアに問題を理解してくださり、何が必要なのかっていうことを理解してくださって、私たちの代わりに天の父なる神様に、このものにこういうふうにしてあげてくださいっていうふうに言ってくださる、祈ってくださる。これも聖霊様のお働きです。そして救い主イエス様について証しする力、つまり伝道する力を私たちに与えてくださいます。このようにさまざまなお働きを聖霊なる神様が私たちと共にいてくださるときにしてくださるわけですね。その聖霊様が与えられますよとイエス様は約束していらっしゃるわけです。では聖霊が与えられるってどういうことなんでしょうか。私たちが恵みの福音を信じて、つまりイエス様の十字架と復活を信じて受け入れたその瞬間、聖霊様は私たちの内側に入ってきてくださいます。そして私たちと一つになってくださるんですね。これを聖霊のバプテスマと呼びます。バプテスマっていうのは一体化するっていうね、そういう意味があるんですけど、聖霊のバプテスマで、私たちと聖霊様が一つになってもう分離不可能な状態になる、これが聖霊のバプテスマと呼ばれる神秘的な現象です。これは信じた時ただ一回限りの体験です。そしてその後ずっと聖霊様は私たちの内側に住んでくださっているんですね。これを聖霊の内住、内に住むと書いて内住というふうに呼びます。これは救われて以降ずっと継続している体験なんです。ただこの聖霊のバプテスマとか聖霊の内住っていうのは、私たちが特に祈り求めなくても実現します。私たちがイエス様を信じたその瞬間、私たちは別に、聖霊様来てくださいって祈らなかったかもしれませんが、聖霊様は ご自分の意思で私たちのうちに来てくださって、私たちと一つになってくださり、その後も出ていかないでくださいねなんてお願いしなくても、ずっと私たちと共にいてくださっているわけです。では聖霊が与えられるってどういうことなのかっていうと、実は聖霊の満たしと呼ばれる体験なんです。聖霊の満たしと呼ばれる体験のことを指しているのです。では聖霊に満たされるってどういうことなんでしょうか。聖霊に満たされるというのは、私たちの生活のあらゆる領域を聖霊様が支配しておられる状態になること。私たちを何かの器だとすると、そこに聖霊様が満ち満ちてくださるわけですね。だ、聖霊様のそのお働きが及んでいない部分が全くない状態っていうのが満たされているっていう状態ですよね。で、私たちの人生の中で聖霊様の影響が及ばない領域、それが全くない状態、これが聖霊に満たされているという状態です。例えば聖霊様は、先ほど申し上げた通り、私たちクリスチャンの内側を清めて成長させようと、イエス様に似たものに日々作り変えようとしていらっしゃいますね。でも聖霊様は真摯ですから、私たちが許可しないのに無理やり私たちの人生を作り変えようとはなさらないわけですね。無理強いはなさらないわけです。私たちが例えば、仕事のことだけは口出さないでください神様とか、あの人を許すかどうかについては私の自由にさせてくださいとかっていうふうに、聖霊様の行動に制限を与えてしまうと、私たちは変化成長のチャンスをその分だけ失ってしまうことになるわけですね。それどころか、先ほど触れたような聖霊様のその他の働きまで制限してしまうことになってしまいます。せっかく神様が私たちの人生に用意してくださっているさまざまな祝福のプレゼント、聖霊様を通して私たちに与えようとしてくださっているさまざまな祝福を受け取り損ねるということになってしまうわけですね。これは非常にもったいないことです。ですから私たちは神様に、聖霊様で私たちを満たしてください、そのように祈らなければならないわけです。私たちが聖霊様で満たしてくださいって祈るってことは、私のうちで聖霊様自由に働いてください、もう好きなようになさってください、私の人生、そういうふうにお願いすることと一緒です。そして聖霊様が私たちの人生に満ち満ちてくださると、私たちはダイナミックなクリスチャン生活を送ることができるようになります。先ほど参考資料の右側のページで読んだ聖霊様のお働きの例、このようなことが私たちの人生の中で実体験として起こってくるということなのです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。祈りについて知らなければならないことを、ここから3つお話ししたいと思います。1つ目は、諦めないで祈り続けようということです。諦めないで祈り続ける。今日のパンを借りに行った人の例え話は、祈ったことがなかなか叶えられないからといって諦めてしまうんじゃなくて、祈り続けなさい、求め続けなさいということ、そのことの大切さを私たちに教えています。とはいえ、祈りが私たちの祈った通りにいつも叶えられるかといえば、そんなことはありません。先ほど申し上げた通り、いくら子供を大切に思っている親でも、これは子供のためにならないと思えば、その願いを退けるわけですね。ダメだよと言って。それと同じように、神様も時にダメだとおっしゃって、私たちの願いを退ける場合があるのです。 聖書の中に次のような約束があります。アウトラインの方をご覧ください。第一ヨハネ5章の14節、第一ヨハネ5章の14節の言葉、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。で、この神の御心に従って願うならと訳されている部分、まあ、これは新改訳2017の訳ですけども、新共同訳では次のように訳しています。神の御心にかなうことを私たちが願うならということですね。神様の御心にかなうことを願うならば、神様はその願いを聞いてくださいますよという意味なんですね。神様の御心に沿った祈りは必ず叶えられるんです。でも逆に御心に反した祈りは叶えられないっていうことなんですね。神様はご自分の御心を聖書や祈りなどを通して示してくださいます。神様の御心というのは神様の目的や願いのことです。それを教えてくださるんですね。明らかに聖書の教えに反することを私たちが願うならば、それはダメだよと神様はおっしゃいます。でもそのようにはっきりとこれは御心じゃないよなっていうことが神様から示されていないのであれば、なかなかその願いが叶えられた、られないからといって簡単に諦めてしまってはいけませんよということをこの例え話は私たちに教えてくれているのです。ダメなものはダメなんですよ。ダメなものはダメなんですけれども、ダメだっていうことがはっきり示されない限りはもうちょっと待てというふうに言われているのかもしれません。ですから途中で諦めないで、ダメと言われない限りは私たちは何ヶ月でも何年でも何十年でも期待し続け祈り続けていく必要があるよと、この例え話は教えてくれています。私たちは今すぐこの祈りが叶えられるのがベストだと思って祈ってるんですけど、でも全知全能の神様は一番いいタイミングというのをご存知なんですね。ですから叶えられないからといって諦めないで、神様のタイミングでそれを行ってくださいと祈り続けていきましょう。というわけで一つ目は諦めないで祈り続けましょうということです。二つ目、ここから学ぶべき二つ目のことは、神様の愛に信頼して祈っていきましょうということです。神様の愛に信頼して祈る。聖書の中にはいろんな例え話が出てきます。で、この例え話を読むときには全体として何を言いたいのかと、これを捉えていく必要があるんです。特にイエス様たくさんの例え話をしてますが、イエス様がこの例え話を通して結局一言で言うと何が言いたいんだろうか、これをしっかり捉える必要があるんですね。で、そこをしっかり捉えないで、例え話に出てくるいろんな要素一つ一つに、これはこういう意味じゃないか、これはこういう意味じゃないかっていうふうに勝手な意味付けをしない、これが非常に大事なところなんです。例えば今回の例え話の8節をもう一回ご覧ください。8節、8節でイエス様はまとめとして次のようにおっしゃってますね。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。こう書いてますよね。するとある人は、神様は本当は私の祈りに応えるのが面倒くさいなぁと思ってらっしゃるんじゃないかと。で、祈りを聞いてくださるとしてもそれはもう渋々、 あまりにもしつこいからうるさいからしぶしぶ聞いてくださっているのかななどと受け取ってしまうかもしれませんが、決してそんなことはありません。13節でイエス様は人間の親の子供に対する愛情と天の父なる神様の子供である私たちクリスチャンへの愛情、それを対比していらっしゃいますね。人間の親でさえもこういうことをするんだと、なおのこと天の神様はこうするじゃないかというふうにおっしゃっているわけですね。つまりイエス様は、父なる神様はものすごく私たちを愛してくださってますよ、子供として大切に思ってくださっていますよと。だから願いを聞くのはあまりにもしつこいからいやいやながらじゃなくて、喜んでこの人たちの幸せを願って喜んでそれをしてくださるっていうことをここで語ろうとしていらっしゃるわけです。神様は私たちを子供として愛してくださっています。最も良いものを与えたいと願っていらっしゃいます。祈りに対して時にダメとおっしゃったり、長いこと実現を待たせたりすることもありますけれども、それは私たちを愛してないからじゃなくて、私たちを大切に思ってくださっているんですね。だからこそ諦めないで願い続けなさいっていうのが、この例え話全体が私たちに教えているところなんですね。そこ外してこういうパーツだけ選び取って、神様ってしぶしぶ我々の祈りにね応える方だと、だからでっかい声で呼ばわらないと神様聞いてくださらないとかね、長く祈らないと神様には届かないとか、そんなことを思う必要はないわけです。でも私たちは神様がこの私を愛してくださっている、最高のものを最高のタイミングで与えてくださるお方が神様だ、その確信を持ちながらお祈りする必要があるわけですね。私が若い頃、クリスチャンになりたての頃ですけれども、とある新興宗教に入信しておられる方に議論を吹っかけられたことがあります。でその方はもともとキリスト教会に通っていらっしゃったそうです。で本当に福音を信じていらっしゃったのかどうかっていうのは分かりませんけれども、まあ、ご自分では自分はクリスチャンだったというふうにおっしゃっていました。しかしすぐに教会に行かなくなってしまったそうです。その理由は祈っても願いが聞かれなかったからだというんです。一方、新興宗教に入信したらその願いが叶ったんだそうですね。だからこっちが本物だと、キリスト教の愛の神なんか存在しないのだと、まあ、その方はそのようにおっしゃっていました。それに対して当時の自分がどんなふうに反論したのかは残念ながら覚えてないですが、まあ当時はねクリスチャン成り立てだったので、もしかしたらあんまりうまく対応できなかったかもしれません。今だったらどう答えるかなっていうことを改めて考えてみたんですが、多分次のように言うでしょう。なるほど、あなたにとっての聖書の神とは天のお父さんじゃなくて、また私たちがお仕えすべきご主人様でもなくて、何でもあなたの言うことを聞く奴隷なんですね。残念ながらそれは聖書が教える神ではありません。あなたが勝手に思い描いた神に勝手に期待して勝手に幻滅なさったということです。それは聖書の神が存在しない根拠にはなりません。まあ今の私だったら結構意地悪になりましたから、そのような反論の仕方をしたかもしれませんね。サタン、悪魔やその配下である悪霊たちは私たちと神様の親密な愛情関係を引き裂こうと狙っています。その戦術の一つが祈りを使って神様の愛を疑わせるように仕向けていくっていう方法なんです。神様は私たちを深く愛していらっしゃいます。だから それがゆえにダメだとおっしゃることもあるし、もうちょっと待てと言って何年も実現を待たせる場合もあるわけですよね。で、それは神様の愛情の証拠なんです。私たちに対する愛の証拠なんですが、サタンや悪霊はこれは神が私たちを愛していない証拠だと言い立てるわけです。ほら、神がお前を愛してるなんて嘘っぱちだという嘘を私たちの心に植え付けようとするわけですね。祈りが願った通りにならなかったとき、あるいはなかなか叶えられないとき、神様の愛を疑うような思いが湧き上がってくる場合があるのですが、それに自分の身を任せてはいけません。それは悪魔のささやきなのです。そのことを意識して、私は神様がこの私のことを愛していらっしゃるということ、そして最高のものを最高のタイミングで私に与えてくださるということを信じます、そのように宣言していきましょう。私たちが祈るときには神様を信頼して、神様の愛を信頼して祈っていきましょう。これが二つ目です。そして三つ目は聖霊の満たしを祈り求めましょうということです。聖霊の満たしを祈り求めましょう。私たちは何を祈り求めても構いません。何でもいいんです。だって御心にかなわない危険な祈りは聞かれないんですから、安心して祈っていいんですよね。私の願い祈りを全部 100% 叶えてもらえるとしたらちょっと恐ろしい気がします。そこまで私は責任が負えません、この世界に対して。ちょっとムカついてね、神様あの人に天罰をって言ったら天罰が絶対下るんですもんね、うん、あの国滅びろって言ったらその国が滅びてしまうわけでしょう。いや、とてもとても私はそのような責任を負いきれません。でも私たちが失敗するかも、祈りに私は失敗するかもなどと恐れずに何でも神様に祈れるのは神様が最善以外絶対しないと信じているからなんです。だから何でも祈っていいんですが、特に特に聖霊様に満たされることを祈っていきましょうっていうのが3番目です。今回のイエス様のお話の結論をもう一度確認したいと思います。13節です。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。神様は良いものを与えてくださる。人間の親は悪いものであったとしても、悪い人だったとしても良いものを子供に与えるよ、と、まして神様は良いものをくださるじゃないかと。その良いものとは聖霊様のことだ。イエス様はおっしゃっているわけです。愛に満ちた神様は私たちが聖霊様をお与えください、聖霊様によって満たしてくださいと祈るとき、必ずそれを叶えてくださいます。ではどのようにして私たちは聖霊様に満たされたらよいのでしょうか。ここでは5つのステップをご紹介したいと思います。1つ目、まず悔い改めです。悔い改め、罪を悔い改めないでいると神様との関係がおかしくなります。するとせっかくの祈りが神様に届かないことになってしまうんですね。いや、神様の側ではいつも祝福を差し出してくださってるんですけど、罪があるってそれを悔い改めてないっていうことは、私たちの心が神様の方向いてないっていうことですね。自分のやりたいことをやるんだっていうふうに自分の方向いちゃってるっていうことになりますから、その差し出された祝福の手を私たちは取ることができないわけですね。そのことをイザヤが予言の中で語っています。イザヤ59:1-2、見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。なんで祈り聞かれないの。それはあなた方が罪を犯し、それをほったらかしにしてるからですよとイザヤは イスラエルの民に、そしてそれを通じて私たちに警告しているわけですね。一旦告白した罪はもうすでに許されてますから、二重三重に改めて祈り許しを求める必要はありません。むしろそんなことしちゃダメです。だって許されてるんですからね。それを疑うっていうのはそっちこそ罪になってしまいますから、もう一旦告白した罪についてはもう二度と悔い改める必要はありません、まあ、同じこと間違いをまたしてしまったらその時は改めて、告白しないといけませんけれども、すでに告白したものは私たちはもう許されていると受け取っていきましょう。でもまだ告白していない罪があるならば、すぐに告白して神様に許しを求めていきましょう。そして実際イエス様は十字架にかかって血を流してくださいました。その血によって私たちの罪はもう許されているわけですね。告白することによって私たちの罪は全部清められます。清められ神様との関係が回復したっていうことを改めて受け取っていきましょう。それによって私たちと神様との祈りのチャンネルが復活するわけですね。またこれから祈ろうとしているその願いの背後に間違った動機が含まれてないのかっていうこともチェックする必要があります。もしかしたら自分の欲求を満たしたいとか、人より自分が優れた人間だと思われたいとか、褒められたいとかいう貪欲や傲慢や虚栄、こういったものからこれください、こうしてくださいっていう祈りをしようとしてないかっていうこともチェックしておく必要がありますね。こういったものも罪ですから、思い当たるなら悔い改めが必要になります。だからまずは罪の告白してるなら問題ないんですけども、あ、まだ告白してない罪があったなっていうことに気づいたら、まずは悔い改めが必要。これが第一ステップです。次に約束を確認しましょう。祈りに関する聖書の約束を再確認します。先ほども申し上げましたが、神様の御心にかなう祈りは必ず聞かれます。必ず叶えられます。実現します。そして聖書はエペソ人への手紙5章18節、これも引用してあります。エペソ5の18で次のように宣言しています。御霊に満たされなさい。これは命令ですね。御霊に、聖霊に満たされなさいって命令してます。神が命令してるってことは、聖霊に満たされるということは神様の御心であるということです。皆さんが聖霊に満たされることは神の御心です。だから聖霊に満たして、聖霊様で満たしてくださいという祈りは絶対に神様の御心にかなう祈りなんです。だからその祈りは叶えられるんですね。この約束を私たちは確認しましょう。そして3番目、実際に祈ります。約束に基づいて聖霊様で満たしてください、私の人生のすべてを自由になさってください、そのように祈ります。すると4番目、次は信仰ですね。祈ったらすでに満たされています。祈ったらもうその瞬間皆さんは聖霊様によって満たされます。なぜならば次のように約束されているからです。先ほどの第一ヨハネ5章14節の続きです。15節、私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。聖霊で満たしてくださいっていう祈りは神様の御心にかなう祈りでしたね。そしてヨハネによると、神の御心にかなう祈りは絶対聞かれるんですね。で、神様が絶対に聞いてくださるんだと、その祈り願いを聞いてくださるんだとすれば、それはもうすでに願ってる、願った通りになってる、叶えられたっていうことだよと聖書は言うんです。ですから私たちが悔い改めによって神様との隔てを取り除き、 約束に基づいて聖霊様の満たしを祈り求めたなら、その時すでに私たちは聖霊様によって満たされているんです。するとね、人によっていろんな体験をします。ある人はあったかい気持ちになります。ある人は笑いが止まらなくなる。ある人は涙が止まらなくなる。ある人は手が熱くなる。ある人は震えが出てくる。ある人はパッタリと倒れてしまったりする。ある人は何か幻のようなものが見えたりする場合もあります。でも何にも感じない人も多いんですね。何にも感じなかったとしても、でも約束によれば聖霊様によって満たされているんですね。ここで必要なのが信仰なんです。体験があろうがなかろうが、私は聖書の約束なのだから、聖霊様によって今満たされている。私の前世のすべては聖霊様の御手の中であって、神様の御心通りに私の人生が素晴らしいものに作り変えられているのだ。このことを信じていきましょう。というわけで4番目は信仰のステップですね。そして5番目、これを継続していきます。聖霊のバプテスマっていうのは救われた時1回限りの体験ですが、聖霊様による満たしというのは生涯繰り返し繰り返し繰り返し継続的に体験しなければならないことなんです。一旦私たちが自分の人生を聖霊様に差し出しても、ある日ある時知らない間に、あるいは意図して取り返しちゃう時があるんですよ。このことについて聖霊様自由にしてくださいって言ってたんですけど、1週間後ぐらいにやっぱり私の思い通りにしたいって言って取り上げて自分の思い通りに行動してしまうことがあるんですよね。無意識のうちに、あるいは意図的に罪を犯してしまうこともあるわけです。その度ごとに、罪を自覚する度ごとに、あるいは聖霊様への全面的な服従の心、全面的に明け渡すその心を失ってたなっていうことに気づく度ごとに、あるいは聖霊様の助けがどうしても私には必要だと、自分はもう本当にね、力がなく知恵も欠けていて、聖霊様によって助けていただかないと、とてもとてもあの人を愛せないとか、とてもとても今この時にイエス様を証しすることなんてできないとか、そういうふうに神様の助けを特に特に必要とした時には、私たちは改めて今回学んだプロセスを踏んで聖霊様の満たしを求めていくのです。いや、そういう切羽詰まった状況でなくても、思い出す度ごとに改めて聖霊様、私の人生あなたに捧げます、好きなように作り変えてください、あなたの好きなように私をしてくださいと祈り求めていきましょう。というわけで5番目は、今学んだことを日々、いや一瞬一瞬継続していくということです。今週皆さんが聖霊様の満たしを体験して、聖書が約束しているダイナミックなクリスチャン生活を送ることができるようにと願います。この後お祈りしますが、特にこの聖霊様の満たしを求めていきたいと思います。何が起きるでしょうか、よくわかりませんけれども、何にも起こらなくてもどうぞ心配しないでください。必ず皆さんは聖霊様の手の中にあって素晴らしいことが始まります。お祈りしましょう。聖霊様、これからイエス様が約束された通り、あなたの満たしを私たちは求めようとしています。この祈りさえもあなたが導いてくださいますように。まずは私たちは悔い改めの祈りをしたいと思います。お一人一人、まだ処理してなかったな、告白してなかったなっていう罪があるならば、今告白して許されているっていうことを確認しましょう。思い当たらない方は、私たちは全て罪が許されて、神様が私たちの存在を喜んでくださっているってことを感謝しましょう。しばらく祈ります。 イエス様、あなたの十字架と復活によって私たちの罪は全て許され、神様との祈りのチャンネルがつながっていることを信じ感謝をいたします。続けて神様の約束を確認しましょう。御霊に満たされなさいというこの命令は、聖霊に満たされることが神様の御心であることを約束しています。そして神の御心にかなう祈りは絶対に聞かれるということですね。この約束に基づいて、今お一人一人が聖霊で満たしてくださいますように、私のこの人生の隅々まで満ち満ちてくださいますように、そして支配し最も良いものへと作り変えてくださるようにと祈り求めましょう。天の父なる神様、今お一人一人が心から聖霊様による満たしをお求めになりました。あなたの約束ですから、すでに私たちは聖霊によって満たされています。何かの体験をなさった方も、何も感じない方も、お一人一人聖霊に満たされ、素晴らしい人生が始まっていることを信じ感謝します。どうぞこの体験が今回限りのことではなく、これから先も繰り返し繰り返し体験することができますよう、その祈りの生活を祝福してくださいますように。聖霊に満たされたお一人一人がこの地上で素晴らしい体験をすることができますように。またお一人一人が聖霊様の助けを受けて、この地上で他の人に対して素晴らしいことを行うことができますように。それによって神様の素晴らしさが私たちにも周りの人たちにも明らかになることを心から願います。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。